こんにちは。潜在意識を活用して望みを引き寄せる9つのレッスンをご視聴いただきありがとうございます。今日はその第1回目です。第1回はあなたが望みを引き寄せられるようになったらどのような未来になるのかをご紹介いたします。それでは早速始めましょう。
で、全体として10回に分けてこのメールセミナーを皆さんに体感をしていただきたいと思います。特に次の世の方はぜひこれを実践していただきたいと思います。なかなか望みが叶わない、あるいは目標設定してもなかなか実現しない、達成できないという方ですね。あるいは運があまり良くない、運を良くしたい、そういう方はぜひこの10回のレッスンを実践をしていただきたいと思います。で、全体の10回なんですが大きく分けて4つに分かれます。今日は第1回目の望みを引き寄せる自分とは、その結果あなた未来はということですが、2回から7回は引き寄せを起こす具体的な方法をご紹介します。そしてこれを進めていくと、やっぱり問題あるいはアイデアが欲しいということが当然出てまいります。そのための問題解決発想力アップの方法をご紹介します。そして9回10回は引き寄せのさらなるパワーアップをしていただこうと思います。今日は1回目、望み引き寄せられる自分とは、その結果あなた未来はどういうふうに変わるかをご紹介していきます。で、ここでは3つの章に分けてご紹介します。1つは潜在意識を活用して望み引き寄せられる自分とは、2番目は望み引き寄せられたらあなたの未来はどうに変わっていくか、そして3番目、今日のレッスンです。望む自分になると決意することです。で、本題に入る前に簡単な自己紹介をしたいと思います。林美希夫と申します。潜在能力開発法というセミナーがあります。これはシルバーメソッドというセミナーなんですが、その講師を約30年ほど行っております。指導者数は3000名以上です。で、このシルバーメソッドセミナーってどんなものか簡単にご紹介しましょう。この潜在能力あるいは潜在意識とは皆さんにはちゃんと備わっています。それを基礎コース4日間で目覚めさせ、そしてそれを活用してビジネスの問題あるいは人間関係の問題あるいは健康上の問題を解決して豊かな人生を築いていただきたいというセミナーなんですね。このセミナー全世界110カ国で開催されています。で、卒業生は1400人とこう言われてるんですね。そういう意味で半世紀以上の歴史を持ったセミナーと言えます。日本に上陸して約40年ほどなります。で、このセミナーの一つの特徴なんですが、再受講全世界無料と。ただ日本ではですね、1日1100円ほど席料をいただいています。そういう意味で1回受けてしまうと再受講ごくごく少額で参加できるんですね。なぜそういうシステムを用意したかって話ですが、例えば基礎コース4日間を振り返ると非常にたくさんのテクニックを皆さんは学び、そして身につけていただきます。身につけるということはその日からそのテクニックが活用できる状態にするということですね。で、しかし皆さんが全部そのテクニックを使うわけではありません。自分が問題となっている課題に対して解決しよう、あるいは望みを解決しようと、その時のテクニックが当然あるわけですが、そのテクニックを使います。しかしその成長する過程で他のテクニックを使いたい、その時確信が弱まってしまうとうまく使えないんですね。そんな時確信を強めるために1日でもあるいは4日間でも再受講して取り戻していただきます。1日ほど受ければ確信必ず高まっていきますね。 そしてまた卒業生も皆さんも参加しますので、お互いにシェアして気づきを持ち帰っていただく場として、このセミナーを活用していただく、そのためにこういう一つのサービスをしております。で、経営コンサルタント業を28年ほどしています。で、シルバーメソッドジャパン、日本を統括する組織です。その代表を兼務しています。そういう意味で、日本を統括責任者という活動をしています。さて、第1章です。潜在意識を活用して望みを引き寄せられる自分とは。望みを叶え成功する2つの考え方があります。一般的には、一生懸命努力して望みを叶える、これは一般的なやり方ですね。そして成功している方ももちろんいらっしゃいます。で、2番目、最近の心理学研究では、幸せ、ポジティブな感情を作ることに成功をもたらすという研究があります。この前者の一生懸命努力するということは、自分の意志力でやりますので、やはり苦痛や苦しみを伴ってきますね。で、後者に関しては、幸せ、ポジティブな感情を作りますので、楽しくワクワクして結果成功をもたらすというパターンです。さあ、皆さんが望みを引き寄せられる自分になるということは、どちらのパターンを活用しているかということです。望む結果が得られるのが当然、それが当たり前のように実現する、その状態が望みを引き寄せる自分なんですね。ですから、努力、苦痛伴いません。楽しくワクワクして物事が成就するということになります。ですから、先ほど言った後者のパターンになってまいります。その方法を10回に分けて皆さんにご紹介し、そしてレッスンをし、それを活用できる状態に持っていこうと考えております。それも、あなたの潜在意識に2つの機能がありますが、それを活用して効果的、効率的に叶える方を皆さんにご紹介してまいります。望みを引き寄せる自分であれば、夢は叶います。ビジネスを成功、人間関係は円滑に、かつ健康健全であります。心配や不安や恐怖に悩まされ続けることなく、充実した人生を送ることができます。たとえ失敗したと感じても、その失敗はさらなる成功へのプロセス、宝として受け止められるようになっていきます。そういう意味で、ポジティブに考え、チャレンジャブルになっていくということになりますね。しかし、そうなりたいと思うんだけど、多くの方は次のことを言い訳にします。そんなことは夢物語であり、それは能力は自分にはないんだと自分を卑下してしまう自分がいるんですね。あるいは、チャレンジしてもやっぱりできないと自分を卑下することになるんじゃないかという不安を感じてしまう方もいらっしゃいます。また自己啓発系セミナーに参加したり、本を読んだこともあるが、結局身につかなかった、また同じ失敗するんではないかという恐れを感じる方がいらっしゃいます。で、このようなことを考える人は、心のどこかで諦めぬ人生を送って、自分に納得させている自分がいるということが言えるんではないでしょうか。いくつになっても諦めない気持ちはとても大事です。明日死ぬと分かっていても、今日までダメな人生を送っていたと仮に思っていても、今この瞬間から新しい気持ちになり、明日に希望を持って死ぬことができれば、それは素晴らしい人生になります。で、そこでこの10回のレッスンを実践していただければ、望みを引き寄せられる自分になるための方法が理解でき、自信と勇気を持つことができます。第2章です。望みを引き寄せられる自分なら、あなたの未来はどういうふうに変わっていくかご紹介します。具体的には、次の7つの効果が望めます。 1. 心配恐怖が減り、運が良いと感じられるようになる。 2. 楽しみながら望みを実現する4つのプロセスを知ることができます。この4つのプロセスというのは後ほどご紹介します。 皆さんが望む結果を実現する流れですね。それを身につけていただこうと思います。 3. チャレンジ精神、やる気が湧き、希望を感じられるようになる。もちろんこの4つのプロセスを持って実現できるという実感を持ちますんで、そういうことに関してはチャレンジ精神、やる気を自然と湧き、希望も感じられるようになります。 4. 柔軟な想像力。想像力には2つありますね。思い出す想像力、作り出す想像力。その開花への扉を開くきっかけになり、心の平安を実感できる日々が増えてくる。で、この4つをまとめると、チャレンジ精神、やる気が湧き、かつ心の平安をもたらすことができるということになります。そして5番目、今まで気づかなかった驚異的な潜在能力が備わっていることを理解でき、またそれを活用することは意外と簡単であることに気づきます。よく成功者、あるいは天才は潜在能力を活用している人とこう言われます。その潜在能力を、潜在意識を活用している人と言ってもいいでしょう。で、成功者、天才はそれをやってるんですね。それを皆さんにやっていただこう。それも簡単にそれができることに気づきます。6番目、人生の流れに自然に身を任せる穏やかな状態が望ましいことは理解できる。これをまとめると、潜在能力が備わっており、活用の仕方がわかるということになります。その結果、7番目、自分の可能性が広がることを実感できます。ここでですね、この7つの効果による体験例をご紹介したいと思います。体験集というのがありまして、体験談が700以上集まっております。最近の、そして皆さんに身近な体験談をちょっと4つほどピックアップしました。で、まず最初の体験談は30代の男性、会社経営、起業家ですね。この方は目標なかなか達成できなかった。そのためによく挫折をしていたんだ。それを解消したいんだということで、受講された方です。会社の業績アップ、目標達成に成功、ストレスを感じにくくなったという結果を得たそうです。で、2番目は20代の自営業の女性の方です。この方は人間との関係、どうも馴染めなかった、親しめなかった、仕事でミスが多かった。で、これはお母さんがこのシューマーメスを受講してまして、ぜひ受けたらというんで受けられた方です。その結果、他人の目を気にせず自分らしく仕事ができるようになったというんですね。この方はサロン経営して埼玉でやっていたんですね。今はこのテクニック使って一等地、恵比寿で開業しているそうです。そして3番目の方は40代の女性の会社員です。で、仕事がかなり増えてきて、なかなか処理できないという悩みを抱えていました。で、受講しましたら、簡単な方で以前に比べて 1.3 名の契約件数をさばくようになったというんですね。そして彼女はこんなことを最後に漏らしていました。私はいろいろ潜在意識の本を読みました。セミナーも受けました。なかなかできなかった。しかしこの4日間で学んだこと、自分にもできたんであまりにもびっくりしたという感想を漏らしていました。で、4番目の方は30代の会社員です。この大阪の方ですね。NLP や潜在療法では解決できないうつの状態が3部のテクニック、助言者を活用すること簡単に解決できたんだ。これはすごいと思って、講師コースに参加した方でもあります。まあこの 4人の方の例をご紹介しましたが、まだまだたくさんの体験談がありますので、もし関心ある方はホームページをご覧になっていただきたいと思います。7つの効果をもたらす鍵はどこにあるか。あなたの潜在意識を正しく活用できるようにすることです。で、この成功者天才は潜在意識を活用しているということを申し上げました。普通の方は潜在意識を意識的には活用してないんですね。成功者は意識的に活用しているんです。普通の方は無意識には使っているんですが、意識に使ってないんですね。それを意識的に活用して、そして 皆さんの望みを叶えていこうということが大事だということになります。あなたの未来はあなたの潜在意識を正しく活用し、7つの効果を引き出せます。あなたの願いを確実に引き寄せられ、あなたに起こる問題をプラスに受け止められ、その問題から学び、成長と喜びを感じられる自分になっていきます。そういう意味でビジネス面、人間関係面、経済面、精神面、健康面において日々ワクワクし、望む人生を歩むことができるということになります。第3章です。今日のレッスンです。望む自分になると決意することです。なぜ決意が必要か。決意、決断とも言います。それ以外は切り捨てることです。その覚悟をすることが必要です。それは叶えるまでの道のりにおいてあなたが覚悟しているかを試されます。決意することはそれを行う強い動機が必要になります。動機づけには2つあります。1つは快楽を求める、2つ目は痛みを避けるですね。望みを引き寄せられる自分になったら快楽です。どんな利益や恩恵が得られるかなということをしっかり考えてほしいんです。それが強ければ強いほど動機づけが強くなります。またそうなったら2番目、痛みを避ける、どんな問題、悩み、不安がなくなるかな、とこれも深く考えてほしいんですね。明確にし、強い動機づけにすることによって決意が固まります。その結果、あなたの潜在意識が望む結果をもたらすように働くんですね。望みを引き寄せられる自分になるという確固たる決意すること、これはレッスン1です。その他に4つの質問に答えていただきます。最初の質問は、望みを引き寄せられる自分になりたい目的は何ですかという質問です。これぜひ時間をとって紙に書いていただきたいと思います。頭でではなく紙に表現していただきたいと思います。例えば夢の実現、家族の幸せ、世の中への貢献、健康回復、人間関係の改善、何事にも動じない精神力、売上向上、社員の安心、好きなことができる時間やお金を増やしたい、などなどたくさんあろうと思います。それをとにかく列挙するんです。そして目に見える状態にするため、紙に書いてしまうんですね。それで、第2番目の質問です。その中で最も大きな利益恩恵は何ですか？その利益恩恵を絞り込んでいただきます。それで質問3です。その利益恩恵を含んだ決意文を作成していただきます。例えば、私は強い精神力を養い、やりたいことをどんどん行動して望みを叶える自分になると決意します。私の夢は〇〇です。それは今後の日本に必要なことだと感じるからです。それを実現します。など、心の内を自由に書いてみてください。それで、第4番目の質問です。決意文を読み、自分の心の奥底からそれを思えるか、次の質問をしてください。できたら声を出して、読んでいただくといいと思いますね。声を出す、目で見る、そして耳で聞く、この3つの感覚を大いに活用していただいて、心に聞いていただきたいと思います。3つの質問は、この決意文についてどう感じますか？2番目、本当に自分の心に忠実なものですか？3番目、真に望んでいることですか？これをチェックしていただきたいと思います。で、ここでまとめましょう。4つです。1、望みを引き寄せられる自分とは、望む結果が得られるのを当然と思え、それを当たり前のように実現できる人のことを言います。2番目、その結果、チャレンジ精神、やる気が湧き、かつ心の平安がもたらされ、自分の可能性の広がりを実感できます。3番目、その鍵は潜在意識を正しく活用できることだということを申し上げました。成功者、天才はこの潜在意識を活用している人です。 そしてその活用は決して難しい方法ではないということなんですね。皆さんも活用できるということです。そして4番目、望みを引き寄せられる自分になるための大事な第一歩は、望みを引き寄せられる自分になると確固たる決意をすることです。さあ次回は第2回目、望みを引き寄せられる自分になるためのメンタルハースクリングというのをご紹介します。このメンタルハースクリングは日本語では心の大掃除と訳しております。それを次回紹介します。楽しみにしてください。